この番組では性の悩みに答えたい年の差20歳の女子大生とアラフォーが性についてポジティブに話しています。
今回はまた、
はい、ひでちゃん、
匿名箱からのご質問にお答えさせていただこうと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。早速ですが読ませていただきます。
お願いします。
もし友人にセックスレスなんだと相談されたらどう答えてあげますかとご質問いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
セックスレスだと相談されたらどう答える、アモタン。
これね、かなり真剣に考えた。で、もうこれはもうあくまでも私だったらこう答えるっていう感じで聞いていただけるとすごい嬉しいなと思うんだけど、専門家とかじゃないからね、うん、セックスレスのね、
うん、聞かせて。でも、うん、
まずさ、既婚者か彼女か、まずさ男性か女性かにもいるよね、質問者はね。
まずね、
相談で、じゃあ一応女性の友人から相談された場合を想定するね、
うんうん、
で、私だったら最初に何か思い当たる原因があるか多分聞くと思うの、
うん、
例えば自分が拒否したからだんだんセックスレスになっていったってケースもあると思うし、相手から全然来ないからわからない、なんかいろいろパターンあると思うんだよね、
うん、
セックスレスの始まり方も多分いろいろあると思うんだ、
うん、
でもしね、その自分がそのちょっと今セックスしたくないってめんどくさいって断って何回か断っちゃったから向こうから行ってこなくなったんだってことだったらもう多分解決は早いじゃん、
うん、
じゃああなたから声かければ多分解決ですってなるじゃん。
そうだね、
この場合はそうそう、その場合はじゃあ自分から今度は誘ってみたらって結構傷つくらしいよ男性ってみたいな感じで言うかなと思ったら、
うん、
でもし例えば向こうから来ないと、
うん、
何だったらこっちが誘っても疲れたって言われるっていう場合、
うん、
っていう場合はもう絶対男性の方に何かしら原因があるじゃん。でそれもさ、
うん、
そうで、それもさ、そのただ単純にもうずっと長く一緒にいるから飽きちゃったってことももしかしたらあるかもしれないけど、ガチで ED になっちゃって本当に悩んでて、でも恥ずかしいから言い出せないとかさ、
うん、
なんかこれもやっぱいろんなケースがあると思うんだよね、
うん、
ただもうそれだったらもう本当にパートナーと話すしかないかなと思う。
なるほど、
うん、だから自分は今最近やってないよねって、
うん、
やっぱ相談してきたってことはその友達はそのセックスレスを解消したいと思うんだよ、ね、もちろん、
うん、
だから相談してきたと思うんだよね。
そうね。
だから、そう。だから自分は、まあ、セックスはコミュニケーションだからさ、なんか、やっぱこのままの状態が、私はちょっと嫌なんだけどって、解消したいと思ってるって。
うんうん。
なんか言いづらいことかもしれないけど、結局想像して、あれこれなんか可愛い下着をやって、なんか男性を、なんかこの、いつもと違う服装してメイクして、誘っても、本当になんての原因が彼女ではなくて旦那さんの AD とかだったら、それもその声も傷つけちゃうじゃん多分。
確かに、
うん、でももしそれで解決するんだったらいいんだけど、久しぶりにそんな姿あって、それでだからどうなんだろう、このセックスレスで相談してきた人が既婚者なのか付き合ってるそういう恋人関係なのかにもよると思うんだけどさ、
うん、
もしこのまま、もう結婚してて、このまま長く夫婦関係を続けていくような間柄だったら、やっぱ言いづらいことだけど、夫婦で会話を持つことはしてもいいんじゃないかな、なんて思った。
確かに。
聞いてみないとわかんないもんね。
うん。質問あるんだけどいい？
はい。
セックスレスのその原因を解消するにあたって、婚姻関係があるかなしかで変わってくるっていうのは、それはどういうことなの？
分かんない。だからさ、なんだろう、まあそうだね、確かにそれはあれかもさ、まあ、この先長く続けていきたいと思うんだったら婚姻関係あるなしは関係ないか。
ああ、長く続けていくに当たるんだとしたらばって話ね。目につむらない方がいいよってこと？
うん、絶対つむんない方がいいと思う。
そうだよな。
うん、
やっぱさ、あんなみたいなことでさ、喧嘩になったりするの、
そのセックスのことで、
セックスのことでもそうだし、そういう、うん、別に目つむっても別に社長支障ないじゃん、正直
ないけど、多分そのもう今相談してるって時点で多少の不満はあるじゃん、その友人にね。
確かにね、
そういう不満っていうのは目、その時は目をつぶれるけど積み重なってるから、で他のそのそこが解消されないと他のちょっとしたこともだんだん許せなくなってきたりするのよ。
そうなの？
そう、飛び火すると思う。なんか一つの不満が解消されないと、なんかその人は別にいつも通りなのに、なんでそんな無神経なこと言うのって言ったりとか、なんか、
ね、悪いことばっか見ちゃうの。
そうそう、そうなっちゃう気がする。だからあのだからね、結構結婚生活って多分結婚したての時は大変なんだよね。なんかそういうのがいっぱいあるから、なんかなんでそんなこと言うの、なんでそんなことやるのって。
はい、
そら、はい、
結婚したての時の方が衝突が多いわけ。
うん、あでも一緒に住むってことだから、同棲したっての人も同じなのかなって。同棲したことないんだけど、
うん、
なんかやっぱりさ、結婚ってまあ週末婚とかもあるから、うん、いろんなスタイルはあるけど、多分多いのって結婚して一緒に住むって人多いじゃん、
うん、
まあ、単身赴任とかはあるからね、全員じゃないと思うけど、
うん、
でやっぱり今まで自分のスタイルってあるじゃん、生活のスタイル
あるね。
例えば寝る時間、起きる時間、起きてからする行動、ご飯をいつ食べるか、朝食べるか食べないかとか、でも全部自分のスタイルってやっぱあるじゃん。
うん、
それだからそういうスタイルが違う大人が一緒に住むから、やっぱり最初はびっくりすることとかって結構あると思う。
へ
え、うん、でなんかなんでそのちっちゃいことで言えばさ、なんか電気つけっぱなしにするとか、ドア閉めないとかさ、
うん、
靴揃えないとかさ、うん、なんだろう、ちょっとこれ水飛び散ったらちょっと拭いてくれればいいのに拭かないとかさ、
うん、
なんかそういうこと、
多少の鬱積が溜まっていくのね、どんどんどんどん。
そうだから、そうそう、だからそうちっちゃいことでも見逃さないっていうのは長く関係続ける大事だと思
う。そうね、大ごとなる前にそういうのは早めに片付けとかないと、うん、消さないとか、洗面台水で汚さないでとかね、出しっぱなしないとか。
そう、そう、軽い、まだ軽く言える段階で、
うん、
これ出しっぱなしにされるの私ちょっと気になるから、ちょっと閉めたりとかって嬉しいとかさ、
うん、
もうこれがたまに溜まったらこんな言い方できないからさ、
うん、やっぱ大元
気、またやってんのみたいな、うん、そう、なんかそれが些細なんだけど、そういう些細なことがきっかけになってバーンってなることはあるから、
うん、
で結構さ、そのセックスをどう捉えてるかにもよると思うんだよね、セックスレスの問題って。
あ、新たな切り口が出ました。
うん、なんか私はセックスってコミュニケーションだと思ってるの。そう、だからなんだろう、やっぱり定期的にセックスしてないと、なんかやっぱね、セックスしない期間が長いと、なんだろうな、なんかお互いに優しくなれない気がする、私たちうちら、
言葉があるじゃん、うちらにはやっぱり、
うん、言
葉はそれだけじゃやっぱり足りないの。
足りないね、私たちは。だけどあくまでもね、だから私はセックスはコミュニケーションだと思ってるから、うん、なんかそういう言葉で足りない部分をそこで埋めて、
うん、
でここでまあコミュニケーション取れました、はい大好きですってなったら、お互いなんか優しくなれるの、うちらの夫婦はね。
あ、愛情の確認、再確認みたいな感じ
みたいな感じだから、結構定期的にちゃんとセックスすることはうちらは大事なんだよってなってるんだよね。
なるほど。
でもこれが片方はそうやってセックスでまた愛情を深めたり確かめたり確認したり、あ、もう同じこと言っちゃったけど、そういうのをしたいと思ってるのに、
うんうん、
片方は、まあ、セックスは例えばじゃあ子供作るための行為だとか、なんかそのセックスに対しての価値観が違うのもセックスレスの原因になるかもしれないね。
確かに、もう一方が子作り、一方コミュニケーションと思ったら、うん、もうそりゃもうね、いろいろ崩れちゃうよね。
崩れちゃう、
対応もするよね、どっちか一方が、
うーんとかもなっちゃう気もするから、だからそういう部分も含めて、うん、なんか話した方が私はいいんじゃないかなと思う。でもこれは賛否あると思う。なんかそんな女性からそんな話振られても話せないって男性もいると思う。
なるほど。
私はそういう人だけど、
うんうん、
全部話したいから、
あとこれはちょっと突拍子もないうちの考えだけど、うん、世の中にはポリアモリーっていう概念があってね。
ああそうね、うんうん、
うん、あのまあ家庭外恋人っていうのかな、うん、家庭外性的パートナーを作るっていう考えもあるっちゃあるよね、うん、あの
ある
お互いが認めた上でマッチングアプリやるっていう、既婚者だけどマッチングアプリやるっていうの最近聞くけどね、うん、
聞くね、なんかツイッターとかでも見るけど、
うん、
だからそこもさ、なんだろう、お互いその、まあ、要はさ、パートナーとの関係性とかパートナーとの合意ができてれば、もうそんなこと別にうちらには関係ないじゃん、それはお二人の問題なんだから。
そうそうそう、
うん、だからやっぱそこが、ね、
最終的にその、あのご友人さんのパートナーの方がもうセックスレス、うん、もうどんな人でもさえセックスレスに陥った場合も最終的な手段として、うん、あの 家庭外性的パートナーを作るっていうアイデアを出すのもありかもしれない、
うん、そうだからさ、そういう話もさ本当した方がいいと思うんだよ。だから自分はもう正直そのセックスとかそんなあまり男性だけどそこまで性欲が強くないからそんなに必要としてないんだよねっていう声回答かもしれないじゃん。
うん、
でもなんか言いづらいことだから多分何回か話して話してって言わないと言ってくれないかもしれないけど、
うん、
でもなんか、うん、それだったらじゃあ2人でじゃあどうしよう、私は結構それで嫌なんだけどな、なんか、うん、そうやって2人でなんか解決策を探るのが大事な気がするよ。
うんうんうん、うん、そうだよね、お互いが合意してればでも何でもいいんだよね。
そう本当にだからね、今回って言ってね、その夫婦関係の他に恋人がいるって、その夫婦がお互いいるってことをちゃんとして納得してれば、あとは周りの人が何言うことでもないからさ、
風俗もありだと思うし
ね、もう自分はすごいちょっと性癖があって風俗じゃないと性欲を解消できないって言って、それでちゃんとね奥さんが私はそこまで付き合ってあげられないからって合意してるんだとか、それはそれで全然いいよね。
うん、そうね、それよ、
それよ、
うん、あともしかしたら意地の張り合いをしている可能性があるよね。
ん？
分かんないけど、うちのなんとなくだけど、
うんうん、
意地の張り合いじゃないけど、例えば旦那さんがあの、
うん、
旦那さんが奥さんにすごく誘ったけど断れたことがあると、
うん
うん、で、
うん
うん、そのお父さん、あの旦那さんはそれ根に持ってて、でいざ奥さんから性欲がやっと湧いてきたってなった時に、うんうん、出かけたとしても、うん、あの時の恨みは忘れないみたいな感じで、あの同じような思いをしてほしいっていう、なんかわかんないけどそういういがみ合いっていうの、意地の張り合いでセックスレスになっちゃったみたいな、そういうこともあるかもしれない、わかんないけど
あるかもしれないね。なんか変にプライド高い人いるからね。でもさ、それもその時にさ、女性側がさ、なんか本当にあのなんだろうな、その男性と女性の違いだと思うんです、性欲も。なんか女性って、うん、あのこれは一般的な話だから全員に当てはまる話じゃないけど、
うん、
結構睡眠をちゃんと取れてないと性欲って湧かない人多いんだって、
うん、
なんか睡眠が満たされてから性欲が来るっていう女性多いんだって。でも多分男性って、うん、その寝てなくてもすっごいやりたいっていうのが人も多いらしいの。だからそこの時点ですごい違うじゃん、性欲のさ湧き上がるさメカニズムが違うじゃん。
違う。
だからもしだからそういうのも本当にあなたのことめんどくさいとか嫌いとかじゃなくて、もう分からなかったからそんな意地悪しない、なんかそうなんだよって、旦那さんはさ意地悪されたと思ってそう意地悪してるのかもしれないけど、体の仕組み的にそうなんだからさみたいな、うん、なんかあそこまで話しているのかな。私は結構そこまで夫と話す方なんだけれども、
あ素敵、
うん、ちょ私が多分ねそういう性格なんだから、すごい夫もなんか最初の方辛かったと思う、なんか言いたくないこともいっぱいあったと思う多分、ね、そう、うん、でもちょっと言ってそう何回か言って、それで今では普通に話してくれるけど、
うんうん、
そうやっぱりなんか男性なんかそういうのを話すのが恥ずかしいとかなんか、うん、人はいるんだなって。もし ED だった場合はやっぱり ED ってパートナーに知られたくないから見え張っちゃうって男の人もいるって聞くよ、
うんうん、
そうだから思った以上に多分根深い問題だと思うけど、もうセックスレスを解消したいと思ってる方が頑張るしかないよねと。
そうね、あもたもだってその勇気ある行動でやっぱ今ではさ、あの普通にお話できないわけでしょ。
そうだね、
うん、だからこの相談者さんのお友達もあの勇気ある行動が必要なのかもしれない。 もう相手は変わらないからね。自分が変わるしかない。
そうなんだよ。人間って変わる、なんか相手は変わらない。自分が変わることはできるけどね。相手は変わることできないんだよ、ね。
その自分の出方が変わることによって結局相手が変わるのよ。
あ、いいこと言う、ひでちゃん。
うん、だから結局自分が変わるってめちゃめちゃ時間張んなきゃいけないし、めちゃめちゃ勇気いるし、体育もめんどっちいけど、でも、うん、悩みを持った側が行動するのが妥当かなって思うな。
あとこれがもし男性だった場合ね、男性の友人に相談された場合ね、
あ、なるほど、
男性の友人だったら、でもしあの、まあ、子供がいるんであれば、パートナーとしての話聞いてるってところから聞くかも。
あ、子育てでもしかしたら忙しいんじゃないのっていうね。
忙しいとか、多分あなたはちゃんと手伝ってると思ってるけど、本当に奥さんが求めてることを手伝ってるとかさ、
うんうん、
なんか、うん、そこがずれてると、多分なんか、うん、そこがずれてるとなかなか性欲にたどり着かないとか、やりたいって、あなたとやりたいっていう前にもうなんか、うわ、分かってくれないとか、なんかそっちの方でもなんかそのやりたいって気持ちが全然ストップしちゃうから、
うん、
なんかそのちゃんと奥さん、あ、ね、分かるよ、あなたも仕事してるの分かるよ、分かるけど、ちゃんとパートナー、女性ってやっぱり話聞いてもらうのが好きな人多いじゃん。男性って結構自分のことあんま言わないじゃん。
う
ん、うん、うちの夫もそうなの、全然自分のことあんま言わないでね。でたまにポツポツって話す感じなんだけど、うん、やっぱ女性ってさ、聞いてほしいって、そうだ、もう今日こんなことあったんだよ、こんなことあったんだよ、はなんか子供がいたらこんなことしたんだよとか聞いてほしいんだよ、とりあえず、
うん、
そう、だからそういう奥さんの本当聞いてほしいっていう欲を満たしてますかと、まずは性欲の前にそこですぞとは思う、満たしてないのであれば、
うん、うんうん、なるほど。
そしたら、うん、
あの、旦那さん側が、どうぞ。
あ
の、旦那さん側が抱いてる問題、自分が気づいてる問題の範疇外で奥さんはあの別の問題を抱えてる可能性があるっていう、自分が把握しきれてない問題が多大にあるっていうことをあらかじめ踏まえた上で、
そう、ある可能性はあるよっていうね。
そう、
なんか結構やっぱりその男性の人とのその例えば家事やってる、俺は手伝ってるっていうのとやっぱずれてることが結構多いのよね、
うん、
それってさ、女性からしてみたらそれって手伝ってるって言わなくないみたいな、
うん、
それって私たちがなんかお膳立てしたことをやってるだけじゃないとかさ、
うん、
なんか、うん、だから私たちが全部用意して子供と一緒に出かける、俺子供と遊んでるいいパパだ、いやいやお膳立ては誰がしますかとかさ、だからそういうさ、ちょっとしたズレがさ結構さ多いんだよね。
うんうんうん、
でもずれてない人いる、自分で子供の準備パッパってして、じゃあ今日はゆっくりしててねっていうできた旦那さんも知ってるから、
うん、
自分でそうやって、パッパパッパやってくれる人いるけど、多分大半の人は分かんない、私の周りの大半ね、私の周りの大半は結構女性の方が、うん、じゃあこうやって子供の質問全部バッグに入れたりして、はい、じゃあ行ってきてねって言って、はあ疲れたみたいな、
うん、
それでドヤ顔で、俺今日この間子供連れて遊びに行ったんだよ、一日いい夫でしょみたいな、ドヤ顔見てイラッとするみたいな、
うん、あ
もうそういうのはね、
うん、
聞くのよ、そういうのはすごい聞くから、
うん、
そうなってないかをちょっと客観的に見た方がセックスレスの問題が早く解消することもあるかななんて思っちゃったかな。
そうだよね、
うん、
うん、やっぱ自分が思った以上に相手に気持ちは伝わってないってことをね、
あの、
うん、言葉じゃなきゃ本当伝わんない。過信だね。相手のことよく分かってると思う。となんて身近だからこそ、その分かったつもりでいるんだろうね。
うん、私、いまだに結婚して18年だけど、いまだにびっくりすることとか普通にあるしね。
うんうんうん。知らないことが多い。
知らないことがいまだにある。
うんうん。
こうもそうだね。
うん。きっと身近な人こそ知らないところがいっぱいあるはず。
あるはず。だから、なんか、そう、結構会話は、うん、した方がいいなと思うよ。
そうね。今話聞いてると、大体会話で解決しそうな気がしてきたね。
うん。なんかね、もしもなんか、その、変な恨みとかさ、なんか、もしくは、なんかその、なんだろうな、その相手に魅力がなくなっていることによるセックスレスだったら、ちょっともこれは解決は分かんない、どうしていいのか分かんないけど、そういう人ともためになるじゃん、心が離れてる可能性もあるじゃない、
そうね。
他の女性が魅力的に、他の男性が魅力的に見えてて、自分のパートナーとセックスしないっていうこともあるから、
うん、
違いには言えないけど、
うん、
でも、そうじゃないことも多いから、
うん、
ちゃんと話せばした方がいいと思う。で、私はセックスレスを解消したいっていうスタンスはちゃんと表明した方がいいと思う。
そうだよね。
今の現状はすごい嫌なんだよってことは伝えた方が、
うん、そうだね。その目的はないと、多分お互いのさ、あの殺し合いじゃないけどさ、
そうそうそうそう、
なんか欠点の言い合いでザクザクザクザク差し合いの消し合いになっちゃうよね。なんか
そうなのよ、そう
な
のよ、
になっちゃうよね。
そう、だからそうだからね、そういうことをしたわけじゃないから、そう話し合いの時って結構さ、往々にして話がずれてお互いの欠点なすり合いみたいになることもあるんだけど、
そうそうそ
う、うん、とりあえずこういうこの件に関してはね、セックスしたいと思って、このままで嫌だと思ったんだみたいな感じでさ、
建設的な話し合いができるってことはね。
そう、建設的な話し合いができる方向に持っていった方がいいと思う
な。うん、目的はちゃんと第一に最初に言った方がいいわ。相手を、うん、あなたを傷つけたいわけじゃないよっていうことを
踏まえ
た
上で。そう、別にやってくれないことを責めてるわけじゃなくて、そう、でもこのままだと私はちょっと嫌だからどうしたらいいかなと思って、なんでなんか理由あるのみたいな、言えない理由あるのみたいな、なんか聞き方わかんない、今に聞き方はダメな気がするけど、ちょっと考えてほしい、それは。ちょっと今の聞き方はダメな気がするな。
なんかなんでっていうの聞かないわけじゃない、どうしたら、
聞かないわね、
どうしたら、ね、あの、うん、解消したにどうしたらいいかなっていうふうに、もっとなんかあの過去を
振り
返るようなことなくて、
ね、
未来を向けた疑問系で投げかけてみるのがいいんじゃない？
そうですね、そうだ、うん、そう、うん、本当そう、
うん、
であとあれも結構ボディタッチもあのセックスレスを解消したい方からした方がいいかも。
なんかボディタッチ大事だわ。
そう、セックスレスになる人たちって多分日常のそうボディタッチもあんましてない気がするんだよね。
してないだろうね。
うん、なんか結構うちってさ、あの家の中でもすれ違いざまに夫が私のお尻触ったりするの。
最高じゃん。
私もなんかすれ違いざまにさ、なんか触ったりとかするの。
へえ。
そう、触ったりとか、
チ
ューしたりとか、頭触ったり、お尻触ったり、腰触ったり、わかんない。でもすれ違いざまになんか触ったりとか、こう一緒にテレビ見てるときなんか手つないで見たりとかさ。
手つないでんの？
手つないで見るときあるよ。
最高じゃん。
最高でしょ。でもそういうのって多分一回なくなっちゃうと恥ずかしくなっちゃうって人が多い気がする。でそれがなんかセックスレスにつながることも多い気がするんだよね。なんか
うんうん、にやけちゃうもううち、そんなことしてんの。
だから、
ね、
結構だから、うん、もし話しづらかったらなんかボディタッチ増やしたりとかしたらなんか向こうも触ってきてくれるかも。だからそれだったら会話なくてももしかしたらセックスセックス解消できるかも。
そうだ、じゃあセックスレスの話し合いするときに一緒に横並びになって手をつないで話そう。
ああ、それ素敵だと思う
ね。なんかね、肩のどこか一部、膝の上でもいいから、お互い触りながら話してみると相手を傷つけたいっていうその気なし合いの攻撃がなくなる気がする。
なくなるね。手つなぐとか、もも触りながらこうやって話す、ね、
最高、なんか最高だよ、うんうん、
最高だよね。そうだから、
うん、
そうボディタッチを増やすっていうのもなんか手だきます、 手だと思います。
もう今回はいろんなね解決策っていうか自分なりにひねり出したんじゃない、アモタンね。
ひねり出した、やっぱりもし友達と相談されたらと思って。
そ
う、でもなんかわかんない、でもこういうのってさ、多分セックスレス解消のプロとかもいるじゃん。
いるの、そんな
人いるんじゃない。私なんかツイッターで肩書き見たことある気がする。
肩書き
セックスレス解消、なんかアットマークセックスレス解消、あの実績あるみたいな、なんかそんな肩書き見たことある気がするから
。もしかしたらアモタンが今回その一歩になるかもしれない、もしかしたら。
いや、それかもしプロが聞いたら分かってね、この女はみたいになるかもしれないから、そうしたらぜひちょっとあのいろいろ教えてくださいと思う。
本当に教えてほしいです、詳しく。
もっと本当に教えてほしい。だってうちだってさ、うん、今はさあれだけど、この先セックスレスになる可能性なんて腐るほどあるからね。
そんな腐るほどあるんだよ、う
ん、ある。だからちょっとそこちょっとアモさん、あなたいろいろ言ってたけど、それ全然また外れよってことがあったらすごい教えてほしいから、よろしくお願いします、うん、
専門家に限らず今お聞きのあなたね。
そうね、今お聞きのあなたに、
うん、
専門家じゃなくてもいい。あなたが、いや私こうやって解消しましたよとかさ、うちの友達こうでしたとかさ、そういうなんか、うん、そういうのも教えてほしいな。
そう、あなたのちょっとした体験談だったり、 あのアイデアがパッパッと思いついたらね、あの
ね、
お気軽にあのお便りレター、あもたの、DA、ダイレクトメッセージも随時募集しています
、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今回は、もし友人にセックスレスだと相談されたらどう答えてあげますかの、回答会でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。